光あれば死ぬ、悪しく向き合うという主体するにおいて、夜行神となり、よく主体するにおいて夜行神とならずというべからず。ちゃんと向き合ったから夜行に狐にならずに、いい加減に向き合ったから狐になったって、そんなことじゃないじゃないかって言ってますね。本当には私たちは迷っても迷わなくても変わらないじゃないですか、自分って。迷ってる自分も悟ってる自分も変わらないですよ。二つあるわけじゃないですよ。迷ってる時の自分、悟ってる時の自分って二つある人なんかいないし、どちらでも自分自身の様子です。そこから一歩も抜け出さないようになってるんですよ。だからいいんでしょう。これをどっかに置いといて抜け出してどっか行っちゃったらどうするんだろう。時々うちに自分の帰る体を持ちに帰らなきゃなんていうんですか。そんな人いないじゃないですか。いつもこの体と一緒に生活して、それ以外いらないじゃないですか。そういうのよく見たら身ぐがんは脇もてから、眼がはっきり備わってない人、物の見方がはっきりしない、そんな人いないでしょう。みんな眼を備えてるでしょう。自分の眼って見てごらん。一本の花だって枯れたら、その花枯れたら他のものになるんじゃないでしょう。どうですか、咲いてる時の花と枯れてる時の花って言うんだけども、さっきまで花がちゃんと咲いてたのに今枯れたって言ったら他のものになるんじゃないでしょう。ねえ、そのもののどちらも様子なんでしょ。この因縁の中に、脱夜行神の後いかなりと言わず、定めて破体に包める真珠あるべきなり。言ってみれば、皆さん方が考え方で取り扱っている自分の様子から離れて、真実の自分の様子にこう触れてみると、ああなんだ、最初からこんなにちゃんと自分の様子として生きられてたっていうことに気づくっていうようなことでしょう。そういうことじゃないですか。勝手に自分の今の様子にこうやって目を向けた時に、自分でつまらない評価をして自分を虐げてるんでしょう。落とし入れてるんでしょう、つまらないもののように。それでどっかで素晴らしい教えを聞くと、じゃあ私はつまらないからそういうものを聞いて勉強して取り入れてもっと立派な人になりたいって、そう多くの人が思うんでしょう。それは違うのでしょう。人間が立派になるということは、自分の素晴らしさに気づいてそれを十分に使いこなせる人になったときに人は成長するんでしょう。今回のオリンピックなんかを見てると、みんなそうじゃないですか。他の人の体で何かやったこと一つもない。自分が自分で体験した中で悔しいと思った思いを糧にして 自分の至らないところがあればそれを克服していくんでしょう。自分のどこが自分の欠点かということが自分でまず分からなければ、どこを手をつけていいか分からないじゃないですか。だけどありがたいことに、自分自身のことを自分自身でこうやって触れてると、どこが力がないところか、どこが足りないところか、みんな教えてくれるじゃない、自分で。それが分かったら、それをちゃんとやっていったら、少なくとも今よりは良くなるのでしょう。その時にもう一方ではしんどいなとか、やりたくないなとか、もうこれ以上偉いなとかって自分の考え方が出てくると、その自分の考え方で伸びていく力が失われる、あるいは奪われる、抑えつけられるようなことも、これが自分の中に起きてくる考えが自分をこんなにつまらなくしてるっていうことをよく知ってるでしょ。